それでは今日の御言葉を開いてもらいますが、ロマ人の手紙の8章の26節になっています。ロマ人の手紙の8章の26節というのは表紙によろしいですか。神様は同じように平和に我々を助けてください。私たちはどのようにどうなるかわからないのですが、神様はご自身が無理をもない輝きによって私たちのために取り成しをしてください。私たち人間というのはただ一人だけでは、成功的なまた平安な人生を取ることができません。同様に、世の中の人たちがそうであるように、同様にクリスチャンも、神の子供になったから大丈夫。神様が全てにおいて守ってくださるから、私たちは何をしても何をしなくてもいいんだと、このように考えておられます。私たちは平安な、成功的な人生を送ったのに、クリスチャンであろうとも、世の中の人と同じように、神様に頼りながら、私たちは努力してくれている。なぜならば、私たち人間というのは、クリスチャンになってもですね、弱いもの、そのままの人間であります。私たち生まれの性質を、サタンはですね、神様が敵を作る問題をもたらすサタンはですね、自分は私たちを自覚しております。つまり、私たちの弱みというのは、肉の欲、目の欲、骨の埃などに寄せられて、引き寄せられて、このサタンの誘惑の力に私たちは打ち負かされてしまう。その時の6章の3節を見ますと、その中でエヴァが見て善悪を石の木の実を取って食べ、そして大きな罪を犯した。最初はこの神様に言われて善悪を石の木の実を取って食べてはいけないところに入れられている。彼にとって何をしろもないエデンの園で生活をしておりましたが、でもサタンがやってきて、そして安心して安全な生活をしているそのエヴァに誘惑を出しました。その女が見ると、その木は誠に高みにふさわしく、よく目にふさわしく、賢くするというその木は高みにはふさわしいと思いました。そして、手で取って、眺めて、見て、そして、口に入れて、それを食べてしまって、大きな罪を犯しました。まあ、人間というのは、どんなに神様が強力であったとしても、信仰に立っているときは、私たちは何事においても勝利することはできます。でも人間は弱い存在でありますので、肉体を持っておりますので、誘惑されますと、そしてまた罪を犯しますと、私たちは弱い存在になってしまいます。ですから、聖書の中には私たちにこう言っています。ヤコブの一章の14節を見ます。人はそれぞれ自分の欲にされ、おびき寄せられて、誘惑されるのです。そして、永遠の命を取る人も言うけども、永遠の滅び。試練がやってきて永遠の命に至る人もいますけども、試練を通して罪に陥る人もいると、永遠の滅びに行くと人もいるというふうにこの命を、まあ、人はそれぞれ自分の欲に惹かされ、おびき寄せられて、そして誘惑して罪を犯してしまうということです。ですから、サタンは初めに私たちに近づけ、私たちが生まれた、その弱さ、性格、それら全てを熟知しておりますから、何を言えば、何をすれば弱いのか、どのように語れば人間はこの神様を捨てるのか、サタンがよく熟知しております。誰もこのサタンに近づくことができません。人間は自分一人の力によっては、サタンに近づく、この誘惑に近づくことができません。ですから、イエス様は私たちのために、私たちを捨ててこいとはせずに、後主をもう一人送ります。まあ、イエス様は天に登っていかれましたので、私たちが見ることは、助けを得ることはできます。でも、あなた方を捨ててこいとせず、もう一人の別の助け主をあなた方に送ります。このようにおっしゃいました。それはですね、聖霊様のことです。 ですから、ロマ人の手紙の、8章の26節に、今日お見せしましたような言葉の中に、私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証しをしているんです。ご覧にしてですね、助けなる主なる聖霊様が私たちのもとにやってくることを通して、神の御心、神様の御心、深い御心をですね、私たちは知ることができます。これが正しい、これが正しい導きであるというように、また私たちが勝利を得る、平和を得る人生を歩むために、この聖霊である神様が私たちを引き導いているんです。聖霊様は私たちを霊的に導いてくださるというですね、私たち人間はこの心の深い部分と心の表側の部分、そして肉体の部分、この3つによって構成されています。一番心の深い部分というのは霊的な部分でありまして、それは神様と交わりをする部分、神様と交わりをして、そして心の深いところで神様と交わりして、そして心の外側でそれを反映させて、肉体に反映させて、世の中に反映させて、神様の守りをいただいて、私たちは生きることができるんですね。ですから私たちがこの深い部分で神様と交わりしている、でも私たちの外なる私たちは自由にものを考えて神様抜きにも計画することができる、そういうような、そういうような生き方をしています。例えば私たちは神様を信じています。まあ、イエス・キリストを信じているんですけども、自分の力で信じているんでしょうか。私たち人間は聖霊様によって助けられて神様を信じるし、イエス・キリストを信じている。なぜならば、聖書の中に人間は生まれながらの二人の子供であって、神様がそう考えていると書いてあります。確かに、小さなお産を見るときに、もう小さい生まれたときから、神様に捉えられている人が一人もいます。何が大きいのか、何が小さいのか、何が得であるか、何が得でないのか、すぐに理解してしまいます。親は子供に対してはいいことしか教えません。優しさとかそういう神様を愛するとかそういうことしか教えませんが、どんどんどんどん悪いことを吸収してまいります。すなわち人間の中にある現在が罪をおびき寄せて、この中のいろいろな悪をですね、みんな自分のものを摂取しています。これにして人間というのは生まれながらして現在を持っていますから罪人であります。そして罪を持っているのは神様から遠く離れています。ですから人間の本来の姿は神様の祝福を受けるにふさわしくないように作られているんです。ですから聖霊様によって私たちは神様に導かれて神様を信じるんです。聖霊様に導かれて私たちはイエス様のところに導かれて、嫌だ、本来的には自分自身は神様を信じたくない、でも聖霊様に導かれて仕方なく連れられていき、神様の身元にいて神を信じ、イエス・キリストを信じている、これが現実だと思うんですね。ですから私たちが信仰を持っているのは、聖霊様によって教えられて導かれてイエス様を信じているということを、こと以外に考えることができるんです。ですから聖霊様と交わりをしなくては神様の御心に私たちは触れることはできませんし、導きを知ることはできません。ロマ人の手紙の8章の14節16節の中に今お読みしましたね。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちを霊と共に証しをしてください。まあ、聖霊様はこのようにしてですね、交わりをするときに神様の導きを私たちに教えてください。思い起こさせてください。聖書の御言葉を思い起こして、それに従って私たちは正しい生活をすることができます。第2番目に、このローマ書の8章の16節の中にあるように、私たちの霊と共に、神の子供の子供であることを証ししてください。エペソ人の手紙の1章の13節16節を見ますと、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって承認をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。 これは神の贖いのためであり、神の栄光は褒めたたえられるためですと、こう述べたんです。この2つの御言葉は、それ以外の御言葉を通して、聖霊様が私たちのうちに宿ったそのことを通して、神様の子供となった喜びを私たちに体験させてください。もう私たちはいろんな人生にはいろんな出来事がありますが、嫌な出来事があってもそれを乗り越える心の平安をいつも聖霊様によって私たちにこれを保証してくださいます。ですから身には何の印もなく、そして聞こえるものも何もなく、思い浮かぶことも何もない、そのような状況の中にあっても私たちは平安に神の子供として、神様の守りの中によって平安な人生を歩むことができる、これはですね、聖霊様の働きであります。ですから聖霊様は私たちに神様の子供としての喜びを与えてくださる働きをしていらっしゃいます。確かに私自身もですね、昭和の補助時代でありましたけども、洗礼を受けます。水の洗礼を受けます。で、頭の中でいつも考えておりました。もう本当にイエス・キリストを信じていいのだろうか、この方だけでいいのだろうか、いろんな神様がいるんだけども、いろんな神様を信じた方が便利だし、世の中に生きていく上においてはこれは言い訳が立つから、人々に誘惑が立つからそっちの方がいいんじゃないだろうか、頭の中でいろいろ考えながら洗礼を導かれて、そして洗礼を受けました。もう神様を信じるか、天の神様を信じるか、地上の神をですね、諸々の神を信じるか、どちらかを選ばなければなりません。まことの天から下ってきた天の神様を信じて、自分の心に正直に生きようと考えて洗礼を受けました。水の洗礼はそうですよ。水の洗礼を通して過去の罪と未来における今の罪と未来における罪を全部イエス・キリストは2000年前に十字架で死んでくださり、あがなってくださったということを信じることができました。でもこれから自分の内側にあるこの悩みは誰が解決するんだろう。イエス・キリストは天に戻られて過去と現在と未来の罪を全部清算してくださったけれども、これから生きていく上において人生に喜びをあふれさせてくださるのはイエス様が来てくださるのだろうかと思いながら、悩みながら洗礼を受けました。そして1ヶ月しました時に、あなたの人生には聖霊様が必要です、聖霊様がうちに住んでいらっしゃる、うちに住んでくださっていることをもっともっと自覚する必要はあるんです。それで聖霊のバプテスマでさえ神様があなたの人生に臨んでくださることを実際に体験する経験として、聖霊のバプテスマを受けなさいということで、それから、大枝公園の近くに教会があったんですけども、その教会に行ってですね、ちょっと生まれた教会ですね、そして車検では車検では今の2人はそして神様に求めては本当に大声出してですね、声を出して求めました。でも1ヶ月して弱した時にもう疲れてしまったんです。毎日毎日祈ってるけども聖霊様は下ってこないじゃないか、まあ、どうにかしてそんな恵みがあるならば私も欲しいと思うので、それをくださいという神様になりました。でも、もう最後には疲れてしまって、ああ、もう私は永遠の命をいただいてるし、そして罪の許しはいただいてるし、神の子供となって永遠の命をいただいてるから天国に生まれ変わることができるから、もうこれだけで大丈夫、私の生活は聖書があったら大丈夫、聖書の御言葉に従って生きれば大丈夫とこのように考えております。でも次から次と問題ができたらどうしようかとちょっと悩んでおりましたけれども、どうも最後にはですね、神戸に行きまして、神戸の集会に導かれて行きまして、そこで聖霊の爆発も受けました。で、その聖霊の爆発も受けて、聖霊様がその内側にいらっしゃる。神様が聖書に書いてあるように、キリストは内住のキリストとして聖霊となって内側にいらっしゃることを信じることができて、体験することができたときに、もう外側も自分の身体の外側もイエス様が全てを不安定を生きとしてくださり、そして内側にある不安と恐れを、そういうものも全部聖霊様が全部体験で導いてくださったときに、外側も内側も まあ、生きる限り永遠にどんな時にもどういうような状況でも神様が神の子供の平安を私にくださるということを知って本当に心から喜びました。そしてすぐにその喜びを誰かに伝えない、もう教会の人はみんなしているので、もうついでに近所の偶像礼拝していたおばさんにですね、あ、礼を受けましたよ、ほな礼を受けたということで喜んでくださったんです。礼はね、違った礼を受けてるんだけどね、神様の礼を受けているということを私は喜んで人々に報告をいたしました。この人でですね、神の子供として生かされているという喜びを聖霊のバプテスマを受けることを通して、うちにキリストがいて神様が来ているということを体験したときに、本当に心から感謝することができ、そしてそれを自覚することができました。このように聖霊様は第二番目に神の子供として平和を与え、神の子供としての喜びを私たちに与え続けています。第三番目に聖霊様の働きの中で一番大事なことは、神様と交わりをすること。この聖書の御言葉を読んでもらって、2000年前に書かれたものであり、あるものは5000年前に書かれたもので、今から5000年前に書かれたもの。もう現在 の, その世の中の動きとはちょっと離れているじゃないか、ちょっと違うんじゃないかというふうに考えると、はっきりと言います。例えば、聖書の時代と今の時代は違うので、聖書の御言葉に至ることは、これはよろしくないんではないかと、このように言われることがあります。でも、聖書の御言葉は、よく説明しますが、これ全体で、神の子供のことが書いてあります。これ全体で神様ご自身のことが書いてあります。また、世の中の、天地創造から世の終わりの、天地の滅びということが全部、この聖書の中に書いてあります。ですから、神様の御言葉は、私たちがこの世界を作るために、人生のために絶対に必要なことがあります。ですから、聖書の御言葉を理解する、理解できるように、私たちは聖書を毎日読んでいますね。聖書を読んで親しんでいます。でも、聖書の御言葉は非常に難しいことであり、なかなか、よく言われることでありますけど、聖書の御言葉はロゴスであり、そして知識であり、知識の言葉です。でも神様の霊がここに注がれ、神様の命が注がれた霊魔となって、私たちを日々に、問題の多い私たちを日々に、力強く支えて、私たちを守って導いてくださると言われます。ですから、ロゴスである聖書の御言葉が、ただの知識である聖書の御言葉が、私たちの生きた御言葉として、生きたものとして、私たちの生活に反映させなければ、されなければ。まあ、聖書は私たちを受け入れることは、もう一つの別の助け主となる聖霊様は、神様の御心の神まで及び、その御心を知ることができると聖書は教えます。ですから、この聖霊様は私たちに、神様の子供にふさわしいように、神を理解することができるように働きかけてください。第一コリントの3章の18節を見ますと、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ方に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちはイエス様を信じてそれで終わりであるんですね。それから成長しなければならない。イエス様の御丈にまで到達できないかもしれないけれども、それを目標として私たちは生活しなければならない。聖なるものと、イエス・キリストを信じた水の洗礼を受けた聖なる部分と、次1年経った聖なるものと姿に変えられ、またさらに成長を私たちはしていかなければならない。成長するためには、聖書の御言葉をロゴスではなく、ただの知識ではなく、聖書を実践しなければなりません。そして聖書を実践する力を、聖霊様は私たちに力を与え、聖書を理解できるように私たちに教えてください。ですから、神様と私たちが、霊が、 聖霊様によって結び合わされて神様と交わりをし、神様の御心を私たちは聖霊様を通して私たちは理解することができます。次に、聖霊様は、失う人、心の深い部分で私たちを取り扱ってくださいますか。その私たちの外側の部分、この世界と接点を持てる外なる私たち自身にも影響を与えてください。まあ、聖書の今開きますが、私たちはガラテを見ますと、ガラテの5章を見ます。聖書の御言葉です。少しお見せしますが、ガラテの5章の中に、こういう言葉です。ガラテの5章の19節から、お読みいたします。肉の行いは明白であって次のようなものであるものです。不倫行、汚れ、公職、偶像礼拝、無実、敵、争い、曽根に、憤り、恐怖心、分裂、分派、妬み、明定、友情、そういったというようなものです。まあ、聖書の中にある人が数えて108以上のですね、罪があると言われます。まあ、ある人は100人と言いますけども、まあ、そのようにして神様に逆らったいろんな罪が数え上げられております。まだ時に私たち人間というのは、このような、肉の行いを発する罪深いものであります。でもイエス・キリストを信じて私たちは次にこうしなければなりません。愛、喜び、平安、寛容、親切、二十節ですね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、入間、実践によって私は生きていかなければなりません。これ以外にもですね、御霊の働きが、いろいろ良い働きがですね、聖書の中に書いてあります。ですから、私たちは、内側の人はこのように変えられているんですけども、そこも変える努力をしなければなりません。聖霊様は私たちの人生の中に、3つの部分で臨んでいらっしゃいます。まず、知恵の部分においても、大きな働きを持っています。それは第一番目に、私たち人間というのは、第一コリント、7章を開きますと、パウロがこのように言いますね。私は、したいという善をすることはできなくて、悪を行っている。ということは、私の中に罪があるということが書かれている。でも、私はそのように教えています。人間というのは、生まれながらに悪の、この罪の性質を持っている。ですから、罪から罪の性質を持っている人間が、イエス・キリストを信じて、新しく、この御霊の働きをする良いものに作り変えられなければなりません。この聖霊様は私たちを、その感化して影響を与えて、聖書の御言葉を通して、新しいものと聖なるものと作り変えてください。ですから聖霊様は、一なる人をどんどん変えてください。私たちは外なる人を変えなければなりません。聖霊様に助けられて、外なる自分を変えなければなりません。言ったか変えなければなりません。私たちの言葉つきも全部ですね、変えていかなければなりません。ここにありますように、第二コリントの三章の18節にありますように、私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていく。これはまさに、見たまらず主の働きに、内側が変わっていると同時に、外側も変えなければならない。内側が変わっているけれども、外側が変わっていない。で、クリスチャンでやりながら、あれでもクリスチャンがどうと言われる出来事、そういうことを言われないように、私たちは、外なる私たちも変えなければならない。内側を変えてくださる聖霊様は、外なる私たちも変え、私たちの環境も変えてくださいます。まず第一番に、知識の面です。ヨハネの14章の25節、26節。このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使いになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてください。この後半の部分です。 しかし、助け主、すなわち父が私の何をと使いしなる聖霊は、あなた方に全てのことを教え、またあなたが私があなた方に話す、全てのことを思い起こさせてください。聖書の御言葉を思い起こして、こっちに来なさい。で、右は良いけど、左は良くない。で、今までの生活を変えなさい。生活を変えて、こちらの方に来なさい。というふうに、私たちの心の中に思い起こさせてくださるというんですね。ですから、聖霊様は私たちのこの知識に働いて、でこっちの道に行くようにと、こっちの道に導かれるようにと、このように私たちを教えています。第2番目に、感情の部分です。私たちは感情的なものになりますけれども、ものであります。ですから、思いついて、あ、これいい、これ人生、私の人生にプラスになると思っても、感情があるので、その、持続させることはできない。感情の良いときは、いいときは、その知識を与えられて、神様のヒントを与えられて、神様の導きを与えられて、それに会えることはできます。でも、私たちが感情がダウンしているときはですね、もう何もかもですね、もうバラバラになって、意思滅裂になって物事を捉えてしまいます。でも、私たちが感情が神様によって支えられているならば、どんな時にも神様の導きを知ることができます。このようにして、聖霊様は感情の面、私たちの感情をしっかりと捉えてくださいまして、平安な、安定した感情に私たちを導いてください。ですから、感情を安定して、神様のヒントをいただいて、神様の知恵をいただいて、そして物事を進めることができます。今度は、最後には意志力です。私たちは、これは正しいと思っても、なかなかそれを持続させて、意志力を働かして、それを続けることができます。でも、神様に委ねるならば、今は悪いかもしれないけれども、今は目に見えるようなことは何もないけれども、後に必ず笑う日がやってくると私たちは信じることです。神様は命じ送った約束を確実にする祝福の神様でいらっしゃいます。ヨシュアの3章の13節というのは、天地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏が、ヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダンの水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、せきを離して立つようになる。民がヨルダン川を渡るために天幕を離すとき、契約の箱を担ぐ祭司たちは神の山頂にいた。箱を担ぐ者はヨルダン川の石で、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸っておき、ヨルダン川は海流の間、岸いっぱいであふれるんだが、上から流れ下る水は突っ立って遥かからかのサレタンのそばにあるアラムのところで席をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全に引き止められた。神がエリコに転するところを持った。ここに出てきますヨシュアという人は、モーセの後にイスラエルの指導者になります。33か34ぐらいでモーセの後継者になったみたいですね。モーセは80歳でありました。燃える主はなくから神の民団にて、彼自身の姿、ルーレが全く変わってですね、偉大な働きをするようにして、このエジプトの地から奇跡を行って、十の奇跡を行って、そしてこのエジプトの地からこのヘブラに立つを導きました。そして後悔というか、大きな海を乾いた地のように向こう口に渡ることができ、そして水がこのせき止められ、水が返ったときには、エジプトの400の精鋭はですね、精鋭たちはみんな水の中で滅ぼされてしまいました。ですから、いろいろな奇跡を体験するし、奇跡を行うことができたんですけれども、このイシュアという人は若く使用者がいましたが、でも、彼の持っているものはただ一つのことです。神様の御言葉は必ずなる。神様に従っているならば、必ず神様は私たちの味方になってくださるということしか知りません。知っていません。ですから、このヨシュアはそれだけを貫き通した。そ 貫いて貫いて神様が言ったことは必ずなると神様に命令を送ったことは必ずなると信じてそれを貫き通した後に彼はモーセのように海の中を乾いた血の上に向こう地に渡ることができたという話です。このように意志力の弱いものでありますけれども聖霊様は私たちを支えてくださいます。私たちがそのものを貫き通すことができるように私たちの意志をしっかりとした意志を持たせて私たちに導いてくださいます。これして聖霊様は私たちの心の深い部分にご任命してくださり神様と交わりし神様の御心を教えてくださいまた聖霊様は私たちの外側の私たちを見て感情、また意志、知識、そして意志力を強めて私たちの生活全般を見守ってください。そして完成された私たち、その度ごとに完成されていく私たちの状況において周りの外の世界との交わりをしてください。ですから私たちの環境が悪くてもその環境に問題があっても私たちが神様との関係をしっかり持っているならば神様との交流をしているならば環境も変えられていくんですね。私たちにとって環境はマイナスでありますが神様を信じるときに環境はプラスになりその生活の糧となってその環境がこの景気に変えられていく。このようにして聖霊様は私たちの信仰生活がなくてならぬ働きをして私たち、弱い私たちを助けて私たちを導いてください。最初の言葉に8章の16節を見ますが8章16節私たちが神の子って8章26節御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいま。私たちはどのように祈ったらよいのか分からないのか、ないのですか。御霊ご自身が異常もない深い埋め木によって私たちのために止めなしをしてくださいま。私たちは問題の中に入るときにどういうふうに祈ったらよいか分からない。もう祈る力もない。祈る気力もない。そういう環境の中に入るかもずっと見えます。でも聖霊様は私たちに深い向きを持って私たち以上に心配して私たちのために取り出しを祈りと神の身元にしてくださるというんですね。ですから祈りが導かれたらそのままをこの導きのままに言うだけで神様は祝福を私たちの状況を十分ご存じでそして祝福を与えてください。ですから祈れる時もあるし祈れない時もあるしでもどんな時にあってもこの聖霊様により頼んで祈りしてまいります。この聖霊様がいらっしゃることを通して私たちは神の子供としての養殖の中に日々入れられてまいります。そして私たちの実情を神様によく知っていただいて導きをいただいてまいります。聖霊様は私たちを内側に住んで私たちを助けようとしていつもいつもそばにいて私たちの内側にいて私たちのそばにいて環境の中にご臨在してくださるお方でいらっしゃいます。この聖霊様を今日もですね愛を持って受け入れてまいりました。あなたは聖霊様を送ってくださり私たちの助け主として今も働き続けていらっしゃることを感謝いたします。私たちはどのように祈ったらよいのか分からない時もありますし祈れる気力がないという時もございますがその時も聖霊様は私たちのために心配して取り出して祈ってくださることを感謝いたします。私たちの環境がどんなに悪くてもそれが好転することができるように死を導いてくださるようにお願いいたします。万事働いて益となるように神様が働いてくださることを感謝いたします。主イエスキリストの御名によって感謝してお願いいたします。